コロナのせいで毎日のルーティーンが食事、オナニー、動画になっているサナです。いや、しょうがないですよね。なんか本当に家にいるとやることってないじゃないですか。いや、意識高い系だったらあるかもしれないんですけど、あるんですけど、そうなんですけど、なんか本当ね、すぐベッドにゴロニャーンってしたくなるんですよね、マジで。そうで、ベッドにゴロニャーンってしたら、そしたらもうバイブに手が伸びて、まあ、とりあえずパンツの中に手入れちゃうみたいな、なんか本当にそんな流れでやっちまいますね。そうで、あとはその後、まあ、ちょっとオナニーに飽きたなって思ったら YouTube か、まあ、Netflix か Amazon プライムかみたいな感じで、もうほんまに廃れた生活を送ってますね。そういや、なんかちゃんと勉強しようとか思うんですけど、でももうベッドにゴロニャーンってしたら最後どうしてもバイブに行き着いてしまいます。ド変態女子が開くド変態女子のための会議、真面目にエロ会議、始まります。本日のテーマはエロ雑談、濃厚接触してもうた4月のセクロス反省会でございます。あの、前回予告してたのが、あのオナニー生中継で ED の先輩と行く練習をした話しますって言ってたんですけど、まあちょっとあの交代ですね。あのめっちゃ話すネタが溜まってて、まあ、とりあえずエロ雑談をして、その後にね、あのオナニー生中継の話しようということで、もう今日はね、いろんなエロ雑談さばいていきますので、皆さんどうもよろしくび。はい、ではその1、4月のセックス2回、未遂3回ということでね、いやマジでセックスたったの2回しかしてないんですよ。そうで、おまけに入れてないという状態のものが3回もあったっていうね、本当に悲しい結末なんですけど、まあ、なんでこんな少なかったかって言いますと、まあ、コロナのせいですよね、コロナちゃん。でそのせいで、まあ、数少ないフレンドたちはみんな出張が減ってしまってね、会えなくなってしまいました。で、まあ、唯一ね、近所でねフレンドを見つけたんですよ、 Tinder でマッチして。で一回やったんですけどね、お医者様、その方お医者様ね、でもね、なぜかセックスした後連絡が途絶えてしもうたっていうオチなんですよね。え、マジでなんで連絡取れないんだろうっていうね、おかしいですよね。え、だってこんな都合のいい女ね、近所で都合よくセックスできるぜっていう女がいるのに、なんで君は連絡途絶えさせるんだっていうね。いや本当に意味が分かんない。私なんか変なことしたかなって思うんですけど、私何も変なことしてないんですよね。え、なんで連絡途絶えたんだろう。まあいいや。はい、ということで、まあ、医者様とこの方とね一回セックスしたのと、あとパイロットの彼と一回セックスしたっていうのでね、4月はたったの2回という結果で終わりました。でね、この未遂が3回っていうのは何なのかって言いますと、あの性感マッサージですね。はい。前ね、生理的に無理とか言ってね、めっちゃディスってたと思うんですけど、あのまた言っちゃいました、私。まあ、あの会う回数が増えれば、あの相手にすごい好感持てるようになるかなって思って、まあ、あの性格ねすごい悪い人じゃなさそうなのでって思ってまた言ったんですけどね、結論やっぱり無理だったんですよ。そう、あのテクニックは本当最高なんですよね。でめっちゃ気持ちいいんです。なんですけど、やっぱね、どうしても生理的に無理なのでチンは受け付けられませんっていう風にねなってしまいました。まあでも向こうね2時間も頑張ってくれたんですよ。なのでさすがに申し訳ないなって思って、まあ、手と口でちょっとして、でも出す時はあのどうぞ私の体の上にかけてくださいみたいな、あのどうしても私のおまんこには入れないでくださいっていうね空気を醸し出してました。で向こうもねそれをちょっと感じ取ってて、まあ、 あの気を使ってくれました。はい。まあ、ごめんなさいっていう感じなんですけど、ちょっと無理なんですよね、どうしても受け付けられない。そうでね、おまけにねこの人がね、私本当に今まで見たことないくらいの 包茎っぷりなんですよ。いや別に包茎の方をディスってるとかじゃなくて、そのなんか包茎に対するイメージっていうのがなんか私あまりいいもの持ってなくて、なんだろう、なんか包茎ってネットで検索するとなんかチンカスとかなんか汚いとか出てくるじゃないですか。そうなのでこうあんまりいい印象を持ってなくてね。で今まで出会った人でそのガチな包茎で本当にいないんですよ。そうで、そう初めてそのこの性感マッサージの彼のね包茎っぷりを見て、あの 100% 包茎じゃなくて 120% 包茎ですね、はい、でその 120% の包茎っぷりを見て私はとてもドン引きしてしまいました。ごめんなさい、正直に言います、ドン引きしてしまいました。はい、でこういうその包茎のせいっていうのもあって、そう、こう本番はできないなっていうことになったんですよ。でちなみに 120% 包茎っていうのはどんなものかと言いますと、勃起状態において皮がもうベロンベロンみたいな感じいや本当に何だろう、勃起状態でチンの、1.5 倍かな、 1.5 倍の長さの皮を誇るみたいな感じですね。なので勃起してない眠ってる状態のおちんだと多分 2.5 倍の皮ですね、はい本当に先っちょが見えないくらい、まあ、とりあえずもうびっくりしました私はこの一大事ということで、2回未遂に終わったんですね。で最後の1回の未遂は何なのかと言いますと、まあ、前回お話しした全裸事件の彼ですね、まあ、なんだかんだでまあおセックスしましょうという流れになって、まあ、後日会ったんですよ。なんですけど彼はどうやらねモンスターを2本飲んでたみたいで立たなかったっていうお話ですいやなんでねモンスター2本も飲んで立たないんかいって思うんですけど、逆に飲みすぎたのかな、なんか2本やったらむしろ逆効果みたいな感じで一周回るんですかね、わかんないですけど、まあ向こうは気合いせっかく入れてきたのにね、でもね、あ、そうそう、立ったんですよ。めっちゃギンギンに立ってたのになんか先っぽがフィニャチンで入らなかったんですよね。そう立ってるのにフィニャフィニャみたいな、なんか変な感じになってしまってね、それで入らなくて断念したんですよね、はい。なんですけどこの彼ねめっちゃフェザータッチが上手すぎて、なんかフェザータッチっていうかなんだろう、こう体の触り方でこう全身をこう撫でられたりこういろいろ触られたりしたんですけど、もうね体がビックンビックンですよ。もうビックビックビックビックビックみたいなそうそうそう、いや本当にビクビクで、もうなんだろう、触られるだけで濡れますみたいな感じになって、マジであそこ大洪水でした。なんか大洪水すぎてね、なんか向こう側を笑ってたんですけどね、そうということでめっさ濡れたんですよこれ、はい。まあ、以上がね私の4月のセクロス反省会ということで、5月はどうなるのでしょうか、こうご期待。では次、ネットフリックスのザ・ジレンマがめっさ面白い件ということでね、これをね超皆さんにおすすめしたいんですよこの番組。まあ、ネットフリックスでしか見れないんですけど、あとねザ・ジレンマもう我慢できないっていうね番組ですが、これがなぜ面白いのかと言いますと、まあ男女が集まって一つ屋根の下で生活するんです。なんですけれども、キスもおセックスもオナニーも禁止というねルールがあるんですでみんながそのルールをクリアすると賞金が手に入りますよっていうやつなんですけど、これね一つずつ例えばキスしたりとかね、なんか手間したりとかね、まあなんかそう、だからそういうことをすると少しずつね賞金が減らされていくんですよ。しかも連帯責任なんですよねこれが。そうなので、まあ、お互いがねお互いをねもうすんなよお前らやるなよみたいな感じなんですけど、まあみんなやっちゃうみたいなね感じで、そうこの本当にジレンマですよねマジで。ここ今この誘惑を耐えたら賞金が手に入るけど、今目の前ちょっと超やべえ美人いるんだけどみたいな感じでね、そう男の人だけじゃなくてね女の人もねこのジレンマの間にいるのでね、もう超やりたいのにもう私を犯してなのに犯してくれないのじゃないですけどね、はい、そうまあそういうジレンマにみんなが立たされるっていうやつで、でこれが みんな出演者たちがいわゆるワンナイト最高みたいな、セフレ最高みたいな感じの人たちばっかりなんですよ。もうなんか自分みたいなやつがね、そう、いっぱい出てて、でそれでみんなそういう番組に出演するって思って集まってきてるんですけど、来て初めてセックス、オナニー、お触り禁止っていうことを伝えられて、みんなみたいな、そう。でもう最初なんだっけ、いやマジでおさわりねえとかマジでねえよみたいな、みんなねそんなノリだったんですけど、もう賞金なくてもいいからもう今が一番みたいなね感じだった人たちも徐々に一つの目標に向かって賞金ゲットというね目標に向かって、まあ、みんなで励まし合ってね、そう生きていきますそうでね、結構ねいいんですよね。なんかこれの趣旨が体のつながりではなく心のつながりを求めましょうっていう感じでね、そうだからなんだろう、体キスとかセックスなしでも2人本当に愛し合ってるかっていうのをね確かめようみたいな感じで、実際にカップルがね、あこれ言ったらネタバレになるので言わないですけど、そうカップルもね誕生してて、でまあちゃんと愛も育んでてね、なんかこう見てていいなって思いました。そうというので、ネットフリックスのザ・ジレンマね、面白いのでぜひ皆さん見てみてください。では次のトピック、サムネ画像を変えましたということで、皆さんこのラジオ番組のなんだっけプロフィール画像が変わったのご存知でしょうかどうでもいいと思うんですけど、どうでもよくないんですよ。でなぜかっていうと女子を対象にしてるラジオ番組なのに、あ一応ですね女性対象なのに、なんかどう見ても男性のリスナーの方が圧倒的に多すぎるんですよ。でこれ問題なんですよね。いや別にいいんですけど、なんで問題かっていうと、なんか女子のねぶっちゃけトークを私したいんですけど、女の人の本音聞いた方が楽しいじゃないですかいやなんかこうね、いろいろ演技してるのに心の中ではこう思ってるよとかね、そういうことをめっちゃ話したいから、リスナーの方からねいろんな情報をいただきたいんですけど、なんですけど実際見てみるとね、男性の方が圧倒的に多くて、女性のリスナーの方からねこうあまりご感想とかねご意見とかいただけないのでなんだろう、女子向けっていう、もっと女性のリスナーの方を増やすにはどうすればいいんだろうって思った時に、あサムネ画像を思いっきり女子向けにして私の番組に気づいてもらえばいいんだっていうのを思いまして、ということで思いっきりピンクでね女子向けのやつにしてますはい、女性のリスナーの方ぜひ聞いてください、面白いです、はいでは次のトピックが、リスナーさんからねご意見をいただいたんですけれども、この番組の尺をねもうちょっと長くしたらどうかっていうね意見いただいて、でそうわざとね私ちょっと短くしてたのには理由があって、あれなんですよね、あまり長く喋ると喋るのが下手っていうのバレるかなっていうのを思っていやもうすでにバレてると思うんですけど、私本当に喋るのが下手なんですよ。なのでこうあまりね20分とか30分とかにするともう絶対ねもう面白くないっていうかつまんないっていうか、マジでなんだろう、とかねあーとかねもうそれしか言えないなっていうのを思って、こうわざとねちょっと10分とかそこら辺のちょっと短い時間にしてて、まあでもそうですよ、私もできればなんだろう他の番組みたいにこう30分40分とかにして喋りたいんですけれどもね、はい、まあ少しずつ頑張ります、こうなんか喋れるようにはいはい、以上が雑談でした。ということで次回こそはオナニー生中継で ED の先輩と行く練習をしたお話をします、少々お待ちください、はいそうリスナーさんからなんかこう面白い話いただいて、どうやら中行きは栗行きの延長で中行きは栗の根っこという話を AV 男優がしてましたよっていうね情報をいただいて、ね、あ面白いなと思いました。中行きは栗の根っこっていうことは中でつながってるってことですよね、はい、外から刺激するか中から刺激するかの違いみたいな、そんなイメージでいいんですよね。ありがとうございます。ということで、オーガズム体験談をインスタで募集しております。なんかねいつも演技してますとかね、 今日初めて行きました、中行きしましたとかね、なんかそういうあなたのオーガズム体験談があれば、インスタの DM にメッセージをください。はい、あとインスタと YouTube もしておりますので、そちらの方でもこのラジオを聞けます。と、真面目にエロ会議ではスポンサーを募集しております。夜のおもちゃを作ってるとかね、コンドーム作ってるとかね、 AV 作ってるとかね、なんかもうどんな会社でも大歓迎ですので、よろしければご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、本当にこんなね有料ラジオ番組いないと思いますので、今がお買い時です。ぜひいかがでしょうか。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしますけれども、皆さんどうかコロナにはお気をつけくださいね。本当に濃厚接触してるやつが言いますけど、本当説得力ないですけど、どうかお気をつけて。それでは皆さん、さようなら。